マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。今年初めのご登場です。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをスタジオにお迎えいたしました。太蔵さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お世話になります。
太蔵さん、久しぶりですね。
いや、もう1ヶ月ちょいぶり。
はい、ご無沙汰しております。
ありがとうございます。
思い出してみれば、太蔵さんがね、はい、年末というか、まあ、選挙が終わってからですね、もう強気一貫、ストロングバイト。で、太蔵さんがここいらっしゃらなかった時にも株価の水準が上がりましたよ。
はい、もう絶好調にね。
はい、
今年入って2万4000円はつけたんでしたね。
はい、終値でつけました ね。
今ちょっとあれですけど、下がってるかもしれませんけどね。はい、いや、どうなのよと、年明けて、相変わらず見通しはどうなのよっていうことですけどね。もう、全く、スタンスは変わってません。相も変わらず、ストロングバイ。
点灯中。
昨年の9月からの点灯は、今、まさに光り輝いてます。また2万5000円から3万円のこのステージにですね、
はい、
日経平均株価は行くというのがですね、まあ、杉村太蔵の予想だと。ただ、そのためにはね、そのためにはっていう話をね、今日は最初にしたいなと思うんですけどね、やっぱりね、この5年間アベノミクスが始まって、まあ1万円台からここまで2万2、3000円まで来ましたよと。それね、やっぱりね、マーケットの主役はね、もう完全に日銀、それから GPIF、 こういった完成相場ってね、こう揶揄されてしまいますけどね、これはね、もう言われて仕方ないなと。これがなかったら果たしてここまでいったかと、本当にこの資本主義の本来の姿なのかと、そういう批判はね、当然だし、じゃああんたこれ日銀が買わなくなったらどうなるのよ株と。日銀ちょっと出口戦略ね、こういつまでも日銀が買い続けられるわけないと、いずれ出口戦略を出さなきゃいけないよねと。外国人投資家を中心に今そこがものすごく注目されてますね。その証拠にこの間ダボスで黒田さんが 2% 物価目標の 2% に近づきつつありますねと、今まで同じようなこと言ってるんですけど、このタイミングで世界のみんなが集まるダボスで言った瞬間、急に円が買われましてね、
為替反応しましたね、
これもう終わるなと、そろそろと。その瞬間からの今のね、下げ基調というところなんですけどね、僕はね、その当然こういう状況はもう来るだろうと。で、大事なのはこっからですよ。ここからの主役はね、やっぱり本来の資本主義の形もおって、特にね、個人投資家、我々個人投資家が日本の将来、これに期待を持てるかどうかっていうのがね、一つ大きなポイントで、その試金石になるって言いますかね、私が注目してるのは、今年からあれが始まりましたね、積み立てNISA。
1月からスタートしましたね。
ねえ、これ、
はい、年間40万で20年の積み立て期間で最大800万円というね、はい、
年間最大40万、これなかなか誰が考えたのか分かりませんけどね、実に絶妙な数字だなと思うんですよ。と申しますのね、はい、よくこう私セミナーや講演でお招きいただいたように、だいたい太蔵さんねと、我々個人投資家っていうのはどのくらいの金額からね、その投資を始めたらいいんでしょうかと。で、その質問ってものすごく難しくてですね、じゃああなた様の年収いくらですかと。それみんな違うわけですね、10人といろ、人によってはね、何千万も稼いでる人もいれば。で、私がね、いつもね、一つの目安としてね、投資って楽しいねという気分でやれる、それはワクワクする以上ハラハラしない程度、じゃあそれはどのくらいの金額かって言ったらね、だいたいね、僕はね、貯金の1割、年収の1割、
はい、
このくらいがね、一つの目安じゃないかなと。それがゼロになってもね、ハラハラしないと、ワクワクできる以上といったら、皆さんが銀行にお預けになっている預金額の1割、または年収の1割、そうすると日本人の平均したサラリーマンの年収ったら、まあ、400、500万と、
はい、
そういうふうにざっくりいきますとね、この年間40万の積み立てNISA、しかも非課税でございますよと、しかも20年間と、これなかなかいいね、いいとこつくなと。
月にすると3万3000円ぐらいですね。
大蔵さん、でも一つ一つ、はい、ちょっといいわ、文句言いたかったのは、
文句ですか？
いや、文句言った。普通のNISAって120万円に引き上げられたんですよ。100万円から120万円にね。で、月間10万円で12ヶ月で120万にしようじゃないかっていうことで引き上げられたんですよ。 40万円年間12で割るといくらなんですか。
3万ちょっと、
うん、割り切れなきゃいけないじゃないですか。じゃあなんで48万にしなかったんですか。4万ずつ12ヶ月で48万。
48万ね。
そうすればね、うん、積立NISAだから一月いくらで12で一月割り切れるじゃないですか。それで40万って割り切れないじゃないですか。あんまり考えてないじゃないですか。それ
確かにね、それ小松さんね、あれですよ、もう国会でね、あの議員だったらすぐ質問、誰か質問させたいぐらいですね。
割り切れないですよ、40割る120っていうのはね。
なんだこの数字だと。
ごめん、40割る120、12って割り切れるかもしれない、ひょっとして40割る12。
え、本当？
あ、割り切れなかった。33,333円だ。
まあ、ね、ちょっとその細かい議論置いといて、そういう細かい苦情はさておき、
ま
あ、はい、そういった、ことが始まりましたと、うん、で一つね、その我々個人投資家がね、まあ、いや今 23,000円いったと、うわ全部上がっちゃったなと、まあ日本はこんなもんじゃないかと、高齢化社会で年寄りが増えてくると、この国に将来はないよと、そういう失望するような国民が多くなるのか、それともいやまだまだ有効求人倍率 1.59 になったと、働こうと思えば働けるんだと、で特にこれから政府も高齢者の雇用を支援を充実させようと、そうすると高齢者も今までは年金頼みだったと、ところが元気であれば少しでも働こうと、収入が増える、消費が拡大する、日本経済はまだまだ成長できるんだと、2万5千3万円のステージに向かっていくんだと思えるようなね、うん、そういうマインドが作れるかどうかがね、一つのポイントで、そのデータというかね、試しに、だから僕2、3ヶ月してこの最初の1月の申し込み状況っていうのは出てくると思うんですよ、うん、この積み立て NISA
ですね、
うん、これが全然なんかちっともと、でちなみに完成相場だなんだと言って、日銀様がどのくらい日本の ETF 買ってるかって、年間6兆、これまで10何兆20兆以内で、 GPIF でこの2017年、昨年3月末時点で報道出てたのが合わせて50兆、合わせて高々の50兆でここまでいってると。そうすると我々日本人が持ってる銀行に預けてる現預金、これが約900兆だと、その1割たら90兆ですよ。日銀が ETF 買った買ったって言ったって、毎年6兆が、我々個人投資家のほんの1割の預けてる銀行にただ預けてるだけのお金の1割がね、このマーケットに行くとガラッとやっぱりね、いやもう完成相場とは言わせない、本当の日本の株式市場の姿というものが見られるんじゃないかなと思いましてね、まあ今年1年も頑張ろうというところですけどね。
個人の金融資産の中で株式、日本株っていうのがね、非常にあの重要な位置づけで、ぜひ日本株に注目していただきたいのが僕は大賛成でございます。
であの年金、我々の大切な年金、これを運用してますと、これじゃあどのくらいで運用比率かって、 25% ですからね、わかりますか、私たちは間接的に保険料払ってますけども、間接的に我々は 25% は株式で運用されてると。それはほん僕がね GPIF だともうちょっとパフォーマンスいいかもしれませんよ。なんだと言いたくなるかもしれません、言いたいところもありますけどもね、でも我々は間接的に投資してるんだと、他人任せのような感じで、でもだからその大切な年金ですら 25%、我々の個人だったらね、
自分の資産も ある程度株を戻るじゃない、それ賛成なんですけど、ただ、うん、太蔵さん、
はい、
金融資産ってなんか結構年配の方々に、この比率が高いというのが一般的に言われてるじゃないですか、で僕思うんですけど、例えば定年退職されて65歳で株を持ってない方なんかもやっぱりいらっしゃいますよ、その方々が株式を65歳の時から保有をすることを始めるかどうか、これなかなかですね、あの証券会社っていうのはね、結構それあまりこう積極的じゃないと思います、後でね損した時に65歳で金融知識があんまりない人間に株なんか進めやがってというようなこう逆風が吹くっていうの怖いと思うんですよ、金融機関としては、でも僕は65歳になっても頭の体操にもなるし、株式は自分で勉強して保有、ね、こう始めるべきだと僕は思う。太蔵さんはどんな考え方持ってますか、この辺り。
いやもう65歳でね、これからやろう大歓迎ですよ、それにね、まあこんなこと言ったらなんですけどね、どうせね、まあいつか死ぬと、でその時にね、やっぱり日本の将来、我々子や孫の世代、この世代がもうね、やっぱりこう なんていうのかな、日本も幸せな国であってほしいと。やっぱり自分たちの将来、国の将来、自分たちが死んでもね、やっぱり成長してほしいと、そのぐらいの気持ちでね、あんまでね、もう一つ、だから1割、せめて1割、うんね、それはいきなりね、皆さんの退職金全額を注ぎ込めと、そう言ってるわけじゃない、退職金の1割ぐらいね、今まで何もしなかったら、だから1000万退職金だったら100万ですよ、その1割ぐらいはね、ぜひ65歳でもね、投資に関心を持っていただくだけで、どれほど我々若い世代のね、こう活力になるかということを考えていただいたら、鎌田さんの話だったらね、もう65歳になって今ある持ってる税全部出せと、それ投資せと、そう言ってるわけじゃないんですよ、私は、ね。
わかりました、ある一定の部分を、まあ、1割、例えば1割株式を保有するっていうようなことから始めようと、それはやっぱり資産防衛の意味からもいいことだというふうに思います、ね。
特にね、今日買って明日売ると、でそういうことではなくてね、やっぱり20年、30年、で65歳って言ったって、今、人生100年だって言われてますね、今から20年間運用したって85ですよ。さすがに私もね、80、90の方に資産運用しろっていうのは、ちょっとなかなかちょっと勇気のいるね、あれですけども、できればやってもらいたい、何歳でも。
まあ、それでね、保有した側の株を現金に変えるっていうのは、80以降は結構盛んになるかもしれないけれども、65だったらまだまだ先は長いわけですからね。
改めて、太蔵さんに投資の醍醐味っていうのを伺いたいですね。
いや、やはり、リスクあります。もちろんリスクがありますけども、リスクは、例えば車買って運転してもリスクがあると。で、やっぱりリスクはね、自分なりにしっかり把握すると。で、例えばよく言われるのね、北朝鮮リスクっていうのありますね、
はい、
核開発をしてると、で今度もう間もなく、ピョン
2月9日から25日までね、ピョンチャンオリンピックが始まります。
ピョンチャンですね、ピョンヤン、ピョンヤンオリンピックが始まりますと、でそうした中でいろいろアイスホッケーチームの南北統一チームだ、いろいろありますけどね、
はい、
この北朝鮮リスクでもこう確かに厄介なんですけど、これ議員の時にね聞いてね、なるほどなと思ったのは、はい、おい太蔵と、お前北朝鮮リスクって言うけど、それどのくらいのリスクで思ってると聞かれた時に、そのある大臣経験者がね、まあオフレコですけどね、もうあれですけど、そのすごいんだよと、そのこの北朝鮮中国はと、
どうすごい
んだ、その語弊があるんですけどね、要はね、この各国のね名目 GDP でね、こう比較してみろと、そうすると北朝鮮の名目 GDP っていうのは日本の最も全都道府県の中で最も小さい名目 GDP の鳥取県と同じぐらいだったんですよ。鳥取県が日本の中では一番 GDP は小さいと、その鳥取県が1兆7000億で、北朝鮮って1兆8000億ぐらいらしいんですよ。じゃあアメリカって名目 GDP ってどのくらいかって2000兆なんですよ。もうチワワが巨大なゾーンに立ち向かってるぐらいの差のある、いやだから早い話が、鳥取県がアメリカと鳥取県の方大変申し訳ないんですけど、鳥取県ってね、たまたま鳥取県がその名目 GDP で北朝鮮と同じ規模の額だっていうだけで、非常に悪気があって言ってるわけじゃないんですけどね。いやだからね、まあ本当にね、あんなちっちゃな国がね、よくそんなアメリカみたいなところにねやろうとするわと、いう、だからそれほどね心配することもないっていうようなことをおっしゃってたのね、これはオフレコ発言でしたけどね、聞いて、あそんなもんかなと、
まあ、表の経済っていうのは非常に小さい、表に出てくる生きている経済は非常に小さいので、だからこそその北朝鮮が現状において、武力行使といったものをアメリカの国土ですとかそういったことに対して対象にやるっていう可能性は、まあ、ほとんどないんじゃないかという、それが太蔵さんの言いたいことですか、
まあ、言いたいことっていうかその過剰にね、不安視するっていう必要もないんじゃないかと、いうのが、まあ、私の投資家としての感覚ですね、政治家としてはね、やっぱり国民の生命財産を守るという意味ではね、常に警戒態勢を取ってもらいたいですけども、投資マーケットに与える影響っていうのはそれほどでもないんじゃないかなっていうのがね、 私の感覚ですと、いうところです、ね、
あと太蔵さん、はい、注目トピックとして、リスナーの方からもご質問があったんですが、このところ騒がしている仮想通貨についてなんですね、
はいはいはい、
あのコインチェックから顧客資産の仮想通貨ネムが580億円分が不正アクセスで流出したという問題が先週ありました、それに関してラジオネームマックス70万さんからご質問が来ています。仮想通貨についてですが、国策投資家の目線から仮想通貨への投資は太蔵さんどのように見ておられますかとおっしゃっています。今回のようなコインチェックの騒動によって興味なくなった人多いと思いますが、政策としてフィンテックは非常に重要な分野だと思うんですがとおっしゃっています。
フィンテックは確かにいろいろ重要なところもあるでしょうと。で、現に日本のメガバンクも、人員整理であったり店舗縮小だとかいろいろこう変わろうとしてますよね、そこは面白いかもしれませんけど、私ね仮想通貨やってないんです。もうずっとで理由は簡単です。自分の頭でいまいち理解できない。これが。で、投資の大鉄則として私の中でね、自分でわからないものには手を出さない。で、何がわからないのって聞かれてるとですね、1年間で通貨が4倍も5倍もなったと。ジンバブエ通貨でもそこまでいかないですね。ジンバブエ通貨じゃねえかと。そんなに通貨ってそんなね、乱高下するもんなのかと。だから、こう自分で理解できないものにはやらないと。ただね、これで一番心配なのは風評被害ですよ。そのネットバンキングやらないやらね、いろいろこうインターネットを通じて資金を預けて、そして運用してる方いらっしゃいますね。だからそれも大丈夫かと。いきなり預けたね、インターネットで経由して預けたお金がなくなっちゃうなんてことあるんじゃないかと、そういうふうに心配される方もいらっしゃるかもしれませんけどね、各社そういったシステムに関してはそういったもう一番もう一丁目一番地でね、管理しているところですからね、そこはもうご心配なくというところですけどね。
株の方がいいですよね、投資するんだったらね。だってね、だって業績が良くなって配当金が増えるとかで分かりやすいじゃないですか。配当金がくれるのが増えるとか、別に配当金を払うわけでもなくて、仮想通貨っていうのはお金にわざわざまた別の価値をつけてやり取りしてるっていうようなもんだから、あ、なんか腰据えて対応できないよね、思うんですけどね、正直言うと。
まあだからその仮想通貨は早々期っていうかね、もうまだまだその始まったばっかりですね。だから今後どうなるかわからないと。ある程度形が見えてきて、政府もそれから各国の政府もですね、この仮想通貨に対する規制というか監視体制がちゃんと出来上がってある程度になってからでもね、それは遅くないかなと。例えばその今アメリカに行くときはドルに、みんな円をドルに変えなきゃいけませんね、その時に手数料多額に取られちゃうと、そういった手数料がかからずにその大蔵コインみたいなのでは日本のスーパーでもアメリカのスーパーでも同じ感覚で使えると、そうなると便利かなと思いますけどね。
この便利な利用価値に見合った金額が自分でこの理解できるかどうかっていうことが必要だと思いますけどね。
少なくても250万買って1年後に1億になりましたって、それをウハウハ喜ぶっていうのもよくわからないですけどね、私の中ではね。すいません。
そろそろ時間になってまいりましたが、内閣支持率も日経の、調査では上昇してきたということで 55% までいきました、今年も太蔵さん、この内閣支持率を睨みながら。
そうですね、特に今年秋には総裁選があって、でもう一つアメリカの中間選挙も同じぐらいの時期にありますと、いろんなことが起きますけどね、現時点ではストロングバイ、以上です、
ストロングバイ転倒中の太蔵さんでした。なんか安心した気がします。
頭悪そうでいいですね、なんかストロングバイ転倒中っていうのはね。いや、頭悪くていいですよこれ、ね、で
も今年も強気で、
ちゃんと、ね、去年の秋から言った通りになってます、ね、
そうですよね、株価も、はい、おっしゃった通りの展開になっております。次回太蔵さんご出演は2月13日、はい、ということになっておりますので、もうトランプ大統領の一般教書演説も終わってというところで、また見通しも伺っていきたいと思います。杉村太蔵さんでした。どうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。